京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
さあ野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは、うだつにまつわる物語ということですね。
はい、うだつにまつわる物語、うだつが上がるとか上がらないとかですね、はい、最近現代では使いますけれども、もともとこのうだつっていうのはですね、京町屋に取り付いている一つの部品の名前なんですよね。はいはい、今ではですね、うだつが上がるっていうのを一人前であるとかないとかいうようなことで使いますけれども、この京町屋にあるうだつっていうのはですね、防火壁と一つ、その壁があって、それをうだつって言うんですけど、漢字で書くとですね、はい、うさぎ、ねえ、うしとらうの、
はい、
うさぎのうですね。
はい、
で、立つは、立てる。建築の建ですね。うん、これでうだつと、ね。
まあ、漢字だけで見るとね、すぐ読み
にくい。
という感じですね。
ですけどね。大きな家になりますとですね、やっぱりその隣からもらい火をして自分の家が焼けるとか、はい、まあ、逆もしかりですね、自分の家が燃えて隣に迷惑をかけるとか、いうことを防ぐためにですね、家の境と境の間に防火壁を作るんです。
京都の街中なんか、京町屋が密集してて、くっついて立っていますよね。
肩を寄せ合って立ってますからね。
はい、
で、そのもらい火とか炎症を防ぐために、こう、うだつというものを立てていくんですけれども、そこそこ立派な家でないと、これついてないんですね。
いつの時代ぐらいから出てきたんでしょうか。
まあ、江戸時代ぐらいからというふうに私たち思ってるんですけれども、どう言ったらいいかね、まあ、人間の顔で例えるとこめかみの部分がありますよね。町屋を顔に例えるとこめかみの部分にこう壁を立てるわけです。
わ、はい、かります。わ、ね、かりやすいですね。はい、
で、そうすると隣から火をもらいにくいということで、まあ、一つこの一人前である家の証としてこのうだつというものが取り付けられてたんですね。
つまりそれなりの出費が必要ということなんですよね。
だからそのうだつをつけられるような家に住む、うだつをつけられるような家を作るということが一人前であるとかいうような意味合いからですね、今うだつが上がるというように捉えられてるんですね。
ねえ、まあ、これが上がっている家は比較的裕福な家だというふうに捉えられたんですよね。
だからまあ今で言うとなんかセコムみたいなもんですかね。家にセコムがあるとちょっとこう。
わかります。いいお家。
いいお家っていう感じしますでしょ。
なるほどね。
だからまあそういうセコムとうだつは全然違うんですけども、そういう感じかなとも思いますね。で、室町あたりにはですね、呉服屋さんが多いですので、このうだつの上がってた家っていうのは大変多いんですけど、はい、こと西陣になりますとですね、急に減るんですよ。
どうしてでしょうか。
ね、ちっちゃい家が多くて、なかなかそのうだつが上げられるような大きなお屋敷というのは西陣会話にはないんですけれども、これ取り上げさせていただくのはですね、大宮今出が上がったところにある一軒のお屋敷があるんですね。
はい、
でここのお屋敷が本城家っていうんですけど、うだつが上がったままですね、町屋として保存されてるんです。ぜひ大宮今出が上がっていきますと、ちっちゃい消防署があってですね、その消防署を越えたぐらいに町屋がありますね。見てもらったらいいと思うんですけれども、
なんかこのうだつっていうのがこうデザインがだんだんと多様化していったんですって。
最初はね、質素な壁やったんですけれども、だんだんその装飾性を帯びるようになりましてね、どうせ作るんだったらかっこいいもの、綺麗なものというような形で進化していったんですね。
まあ、それがまた富と権力のシンボル感で ね、していくということで ね、
で実はね、この本城家っていうのはですね、徳川綱吉のお母さんである継承院の生まれた家というふうに伝えられてるんですね。この継承院さんはですね、西陣の出で、ちっちゃい頃の幼名をね、おたまちゃんって言ったんですけどね、はい。普通の庶民の、家に生まれたのがこれおたまちゃんなんです。で、ある日ですね、お母さんが二条城にパートに行ってたら、今度江戸城でもパートの募集があるから、おたまちゃん行ってきたらどうというような話が出まして、おたまちゃん江戸城にパートに行ったんですね。で、そこでですね、将軍家光の寵愛を受けてですね、家光の子供をこう見ごもったんです。
大出世です
よね、うん、大出世なんですよ。ほんで、生まれたのが徳松、まあ、この綱吉ですけれども、綱吉を産んで、お母さんになるんですけれどもね、その子供を身ごもったらこう側室として嫁がんといかんわけなんですね。
あ、そうですよね。
そうなんですよ。でそれでこの実家からですね、大層立派なこうおみこしというか腰がですね、あの江戸から迎えに来て、それに乗って京都から江戸まで旅立ったというふうに言われてるんですね、うん、で、そのおたまちゃんの乗った腰が大層立派やって、そのので今ではこれがね、玉の腰という言葉に継がれてるんですね。
あの玉の腰ということで、
庶民だったおたまちゃんがこう腰に乗ってこう側室まで上り詰めたと、多くのね、いうところで、ましてや将軍様のお母様になったというようなところで、この女性のサクセスストーリーを指して玉の腰というふうにね、今逆玉とかも言いますけれども、
は
い、
今宮神社にね、玉の腰のお守りありますよね。
でその西陣への恩返しとして継承院が拡張したのが今宮神社なんですね。
あ、
そう、
なるほど。
もともとちっちゃな神社やったんですけれども、地元への感謝の意を込めて継承院があの手広く造営をしたというこういう今宮神社なんですね。だからそのうだつの立ってる家、珍しいなと思うと、そういう由緒のあるお家やったりとかね、するのでなかなか京町は珍しいんですけれども、あとですね、一文字瓦という瓦もね、この本庄家にも使われてるんです、はい、うん、で一文字瓦っていうのは、まあ、すっきりとした飾りのない瓦で京町家によく使われるんですけど、
はい、
うん、普通の瓦ってこう丸い飾りが軒先についてますよね、
はい、
うん、でそれをなくしてこうストレートでシャープに見せるというのが、まあ京都ではこう流行ったというか、美しいとされているというところね。
なんか日本建築の美は瓦屋根にあると言われているというそうなんですね、
うん、そうなんです。
それぐらい瓦っていうのはとても大切なんですね。
そうなんです。その瓦をきれいに拭くっていうのはですね、今でも職人さん見てますけれども、やっぱ難しいですので、そういったその一直線に揃えてきれいに見せるというのがですね、職人のまた腕の見せどころというふうになるかと思いますよね。
なんか揃ってるのはこう私たちは当たり前に見てしまっているけど、これはものすごいことなんですよね。
そうなんですよ。一枚一枚ね、手で乗せて揃えていくわけですからね。で今みたいに機械も発達してないですから、そのまっすぐに糸を張って揃えていくということになりますよね。だからその京都の美しさっていうのは、どちらかというと飾り気がないところに美を感じる、う
ん、なるほど、
いうのかもしれないですね。
なんかわびさびに通じるものがありますね。
例えば地方のお屋敷なんかに行きますと、こう床の間とかも大層ゴージャスですけれども、
そうですよな、ふすまとかもね、ちょっとド派手みたいな感じですね。
ド派手みたいな感じですけれども、京都は逆にそれをするとちょっと下品やなというふうに思われたりもするわけなんでね。だからそのあたり、また京都と地方の考え方をね、うん、あの感じてみるのもいいとは思いますけどね。
なるほどね、
は
い、
というわけでね、今週はうだつにまつわる物語、本庄家のお話をさせていただきました。はい、
はい、さて今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。ありがとうございます、はい、京都は猛暑が続いています、
はい、
涼しく暮らす知恵を教えてください、はい、ということです。ありがとうございます。
本当、ね、暑いですよね。全然暑くなってる感じで、
晴れマークの晴れの周りがギザギザになってますよね。
ですよね。僕らちっちゃい時そんな気温37度とかなかったですからね。
今体温より高いのが当たり前になってきてますよね。地球
温暖化なのかなと思いますけれども、うん、まあ、昔の人はですね、この電気もエアコンもない中でですね、はい、いろいろ涼しく感じるための知恵といいますかね、暮らす工夫をいろいろしてたわけなんですよね、うん、まあ、例えばですね、これ涼しくならないですけど、風鈴とかね、なんとなくこう涼しげな音を出して感じますよね、
はい、
だから昔の人はああいうものをこうぶら下げてチリチリとなって、ああなんか涼しげやなというようなことをしてたんですけれども、うん、一つね、僕がすごいなと思うのは、水をね、町屋の前にこう巻いてはるじゃないですか、
は
い、
京都の人されますよね。
でね、あれはね、実は涼しくするための一つの技なんですよ、
うん、
うん、で、道の前に水を撒いてられて、あれ掃除してるのか、その、見た目がいいからやってるのかっていうこともあるんですけれども、水を道の前に撒くとですね、その水が蒸発するときに、こう空気が上に上り寄るんですね。上昇気流で。はい、で、そうすると、上に上り寄るから、その町屋の後ろ側から表に向かって風がそよぐんです、
ね、うん、
中を、
うん。
それで、道にこう水を撒くと、家の中に風が通って涼しくなるよっていうのをですね、 分かっててああいうことされるんですね。
暑くなってくる。それってね、いわゆる今はアスファルトの道路ですよね、うん、土の道路の時もそういうことなんですよね。
はい、ですよ。で、逆もしっかりですね、裏庭に水をまくと、今度は表から風が流れてくるというようなことで、こう両方にまかないっていうのがこれミソなんですけどね。
分かってやってたんですよね。
分かってやってらっしゃいますね。だからたくさんまけば涼しくなるかなと思って道にも庭にも巻きますと、これ全く風がそよがないので、うん、ダメなんですけれども、片側に巻くことで涼しく暮らせるというのがあるんですよね。
今ね、うなぎの出床ってやっぱり夏場のなんか開けっぱなしっていうようなイメージがありますけど、
う
ん、
そうですよね、
結局そういうお水を巻いて風を入れると、
うん、そうなんですよ。だからね、京都の人、京都の町屋っていうのはね、涼しく暮らすためにどうすればいいのかっていうことを必死で考えてて、うん、昔はね、冬の寒いのは着込めばなんとかなるわけですが、
火鉢もありますね。
でも暑いのだけはもう脱ぐ言うても限界ありますし、こう身の危険も差し迫りますからね、うん、だからいかに風通しを良くするかということを考えてたということになりますよね。やっ
ぱ京都は盆地ですから、何とも言えない湿気と、
そうです、暑いです、
ね、暑いですから、納涼床もそうですよね。やっぱり涼しく過ごして美味しく食べるコツですしね。
だからね、あとは日陰とかですね、うん、ちょっと屋外にこう風を感じるところに行ったりとかいうような形で涼しくね過ごしていただければと思いますよね。
なんか町屋の建て方でそういう涼しくするように建ててる方法とかあるんですか？
そうですね、やっぱりその風を通すということをよく考えてますので、うん、中庭とか壺庭、これも一つの風の通り道として機能するようにね、適材適所でこう配置されてるんですけどね、うんうん、ですので細長い敷地でこう裏庭と道路だけだったら風が通らないので、こう穴を開けていくようなイメージでね、してやると涼しくなるというところですよね。だから皆さん家新築される時もですね、そういう風の通り道とか、リフォームする時もそうですけども、考えることによって一日中エアコンつけっぱなしでいなあかんというようなことから解放されるかもしれないですよね。
そうですね、夜はちょっと窓を開けて寝られるような感じ
なったりとか、ね、して、まあ、それ以前にもうめちゃめちゃ外が暑いっていうのはあるんですけど、
熱帯夜が続きますからね、しばらく
ですけど、少しでもその涼しく過ごす工夫をして快適な夏を乗り過ごしていただきたいですよね。
はい、はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています、はい、建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、はい、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そして株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777 が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、施工事例やブログも書いてますので、ね、
はい、お写真もたくさん載ってますよね。
ぜひ見ていただければと思いますね。それでは京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。